グーグーガンマはでも原作とアニメで全然話が違うらしいですね。話とか
最終回が、うん、違うみたいですね。なんか原作の最終回がさっき僕が言ったやつですね。結局最終回で不死鳥鳳凰の卵だってことが分かって、
うん、
で、あの、ハンペータ君ですね。カンペータ君って。ハンペータ君が、
あなたカンペータって言ったよね。俺はハンペータって、うん、ハンペータ君って真似したのにさ、カンペータって、うん、でもあんたはグーグーガンもそっちが持ち出してきてるから、
はい。
さすがに俺より詳しいだろうなってことは俺が間違えたんだろうなと思って何にも言わなかったけど。
だから昔見たから曖昧だっつってんじゃん。まあそれはいいんだけどさ。
それをさ、呪文を論じるにあたっての一つの、はい、もうでっかい根拠として出してるのに、なんだろう、昔見たから曖昧じゃんって、それ意味ないじゃん、じゃ
あ。あ、はい、ごめんなさい、ごめんなさい。
で、何それが、
はい。
で、原作確かにそのコマ見たことあるわ。ツイッターとかでそれこそ。
で、ハンペータ君が抱きついた瞬間、バーンって破裂して、中から、不死鳥のヒナたちがバーッと飛び交うみたいな感じなのね、
うん。
で、ハンペータたちも、もう記憶をなくすって、
うん。
で、その原作が、なんかもうガンモがかわいそうってなったらしくて、
うんうん、
なんか子供たちからそういう意見が寄せられて、
うん、
で、アニメは明るいエンディングに変えるために、なんかこう、実はなんか、どっかの要はファンタジーな世界の王子様でしたという設定になって、
なるほどね。
で、最後、それで王子様になってじゃあ元の国に戻りますってなるけど、いやあんたちょっと人間界にいて太りすぎたんじゃないってお母さんに言われて、修行をやり直してきなさいって言われて、もう一回ハンペータたちの元に戻ってくるって言ったところでおしまいって感じらしいね。
あ、だからまあそっちは逆に地獄味ありますよね。
地獄味あるね。
そのもう なんか何も終わらずに成長せずに終わるっていう、うんうん、逆に怖いよね。地獄っぽいよね。
怖い、ね、
怖い。ホゼロフジヒコの方が、原作の方が、まあ、きちんとさラストを描いてたってことね。
そうですね。
はい。
そういうことです。
で、それがカヤコになるっていう話なのね。
あ、そうそう。グーグーガンモンみたいな感じで、小田島がカヤコの卵っていうね。
うん、まあ、本当にそれ聞いても、まあ、なぜグーグーガンモンに例えたのかはピンとこないんですけど。しかも卵そうそう、それはあれでしょ、あの荒川よしよしが卵っぽい顔してるから。
そうかな
ってことでしょ。
そうかもしれないね。卵っぽいよね、ちょっとね。
まあでもまあお母さんとかなのかなって気はするけどね、普通に考えたらね、
うん、
あの小田島のお母さん出てきてないよね。
出てきてない
からね、まあそのがだいぶキーとしてあるんだろうなっていう気は普通に考えたりしますよね。
そうっすね。
うん。で、あの、死んでる赤ちゃんっていうのは何なんだろうとかね。まあ、どうせ死んでる赤ちゃんでしょ？あの、布にくるまってるものって。まあ、産めですからね。こうやって、おぶってくれ、おぶってくれって差し出す。ね。産めが明らかなモチーフだから。で、あれが小田島かもしれないしね。
だ
し、うん。子供が死んでるパターンと死んでないパターンっていうのが産めにもありますからね。
うんうんうん。
あの、まあ、言ってるのはアメカイ幽霊パターンとでも言ったらいいのかな。アメカイ幽霊の場合はほらなんか幽霊が飴を買いに来て、あ、ではまあちょっと不審な女が毎晩毎晩飴を買いに来て、でそのお金が気づいたら木の葉になってたりしてて、これなんだろうと思って女の後ついてたらお墓のあたりで消えちゃって、そのお墓掘り返してみたら赤ん坊がまだ生きてて、で死んでるからお乳が出ないからその代わりに飴をあげて育てていたっていう。で、その赤ん坊はその後、立派な僧侶になったり、まあ立派な人物になったりするっていうパターンがあるんですけど、たまに死んでるパターンもあるんですけどね、子供も。子供死んでるのなんで飴買ってんだよっていう気もするんですけど、
うん、
まあそれは本当、うん、だから、まあ、多分それは、ごく稀なパターンでしかないんですけど、で、まあ、産めの絵とかでも、あの、産めを描いてるんだけど、その、赤ん坊がちょっとピンク色っぽかったりするわけよ。
はいはい。
実際俺が見せてもらった絵があるんですよ。それはちょっとあの、誰の絵かは、誰の絵っていうか誰が持ってるものかは言っていいのか分かんないから言わないですけど。で、その絵、まあ、言ってみればまあ別に何か有名な画家が描いた絵とかじゃないから、どういう言われでどういう作品かは分かんないんだけど、赤ん坊がピンク色っぽくなって、でも明らかに産めの絵、女のお母さんの方は死んでる幽霊なんだけど、赤ん坊がピンクってことは赤ん坊は生きてるのかなって
うんうん、
そこが、まあ、言っても興味深いところでもあるんですけど、それと同じことが、呪怨の呪いの家でも、その辺キーポイントになってくるのかなとは思うんですけどね。
うん。
で、こういうこと言うからパクられるんだよな。もう病気だけどね。
いや、病気だと思いますよ、本当に。大丈夫？
たまにって言いますよね、本当に。これは。もしなんか俺が、うっかり事件とか事故を起こしたときにこれ使われたら嫌だから、冗談ですって言っておきますからね。
多分ね、カットされるね、うん、そこの部分だけね。
うん、階段行きますか。
そうっすね。
うん。何話ぐらいあります？
1 話ですね。
おお、そうですか。
うん、
じゃあ、まあ、お便り読みますよ。鉄ピーさん。40代男性の方ですね。あ、今井さん、もう分かってると思いますけど、私が読んでいるときに、
うん、
あまり相づち打たないでほしいんですよね。
あ、分かりました。
なんでか分かります？
ん？
いや、本当に。え？ラジオ聞いてないんですか？本当に。
俺はもう相づち打たないようにしてるよ、意識的に。
いや、じゃあラジオトークの方聞いてみてください。ラジオトークって何の話してるか分かります？私がやってる会談、ねえ、バンバン上げてるやつあるでしょ？
あるね。
はい。あれがすごい不自然にカットされてるの分かりませんか？
ああ、あとで大変なのね。そう。じゃあ、相づち打たないよ。
もう二度と俺に相づち打たないで。二度と。二度とよ、今打った。分かってよ、もういらないの。
いや、なりました。一人でじゃあやれじゃねえかよ、本当によ。
打たないでって言ったら打たないで。はい、打った方がいいお便りと、打たれると困るお便りがあるんで。だから、打っていいときは、打っていいって言ってんだろ？おい。使えねえ、ガキだな、おい。
じゃあ、こっから合図中打たないよ。そう。こっからね。
はい、これは打っていい。これは打っていいの。
あ、打っていいのね。
はい。
はい。
鉄ピーさん、40代男性の方ですね。旅行先で変なものを見つけたので投稿いたします。昨年11月頃、会社仲間ととある温泉旅館に泊まりに行った時のことです。その旅館は小さいですが、雰囲気はとても良いとこでした。旅館に到着した我々は中井さんに部屋へ案内されましたが、その途中の廊下に防犯カメラ、過去天井に設置するタイプが一つ設置されていました。旅館には他にも廊下がありましたが、なぜかそこだけカメラが設置されているんです。私は、防犯カメラなんでここにしかないなど、変だなぁと思いました。またカメラの映している方向には、約15メートル先右手に上への階段がありました。で、自分たちの部屋はその階段を登ったところだったと。ただ右手の階段以外にも部屋はいくつかありましたが、障子でできた仕切りで先の部屋へは行けなくなっていました。まあ、変な作りだったことですね。私はなんか変だなと思ってこっそりと仕切りの裏側を覗き込みました。そこには古い神社のお社のようなものがありました。廊下のど真ん中にです。その廊下の先にはまだ3部屋ほど部屋がありました。きっと先ほどのカメラは館内の防犯カメラではなく、仕切りの裏にあるお社を監視するために設置したものではないでしょうか。変なものを見つけましたので投稿いたしました。写真も撮ったのですが、どのようにお送りしたらよいのでしょうか。で、その旅館の住所は書いていますが、ここで読みませんよ、もちろん。露天風呂もあり、料理もとても美味しい素敵な旅館でしたということなんですけどね。
はい
はい。で、画像がこちらになるんですけども、なんか段ボール箱というか段ボール畳んだものの上にちょこんと置かれてますね、社が。祠だね。
祠だね、うん、いや、これ普通にずるずる移動できるしね。なんか置く日と置かない日があるのかしら。
まあ、なんか臨時で置かれても、臨時で置かれているってわけでもないか、こんなところで臨時で置かないもんね。
で、あれでしょ、で、
監視カメラも確かに気持ち悪いよね。なぜかその手前に監視カメラがやってあるっていう。
祠、うん、より向こうには行け、まあ、心理的に行きたくないし、行かないようにしてるんだよね、これきっと、ね。
でも扉がありますよね、確かに。
ああ、うん。で、客室だよね、普通に見える感じね、うん、その祠の。
客室ですね。
前に俺が取材したさ、階段でもさ、
はい、
その家の中に稲荷 の祠がある、あの、二階建てのさ、うん、まあ、借家だよね、の話があったんだけど。
兄弟で住もうと思ったってやつですよね。
そうそうそう。まあ、それは本当にお稲荷様がお家の中にあって、結局打ち捨てられた状態でずっとあっちゃってるから、その家やばいんだろうねって話だったんだけど、うん、まあ、旅館がやってるぐらいだからね、ちゃんとその、おみきも入ってたし、なんか、きちんと整備してるんだろうけど、それがそんな、なんか、廊下のど真ん中に置く意味がわかんないよね。
うん。本当に置く場所がなかったのかな。
いや、それでもね。
多分結構でかい旅館ですよ。
そう。だから、目に見えるところじゃなくったってさ、うんうん、スペースなんていくらでもあるだろうしさ、うん、そんなのね、よくデパートなんかも屋上にさ、お稲荷さんも置いてたりとかするけどさ。
う
ん、
まあ、それは、うん、そこに置こうと思って置いてる。待ちってるわけだからね。まあまあまあ、
だその旅館でそんなさ、客が行き来できるところにそのボーンと置いといたらさ、不審じゃん、どう考えたって。
うん、
客から変だな、気持ち悪いなと思われてもしょうがないところにわざわざ置いてるってことは、そこに置かざるを得ないからでしょ。
まあわかんないけど、これでも一応仕切りがあって、その仕切りの向こうを覗いたわけでしょ。
うん、
覗いたところに明らかに立ち入ってるけどね。
うん、
犯罪者じゃん、こいつ。鉄ピ
ー。こいつって言うなよ。変ですね。
仕切りの向こうまで行ったのとしたらね。
それは、お店というか旅館の人に聞いてみなかったの、
ね。マジですね。そうですね。それは聞きゃいいじゃんね。
聞いてほしかったね。
うん。
ぜひ。
まあやっぱり敷居の向こう、立ち入っちゃったから聞けなかったのかな。
なるほど。
まあそれでも聞くけどね、俺だったら。
まあね、ちょっとうっかり入っちゃったんですけど、つって。
うん。うん、じゃあ何ティラミですか。
ああ、そうだ。そんなシステムあったね。あれちなみに、ナンティライミってさ、一番、あれだっけ、ポイント高いのは10ティライミなんだっけ。
いや、別にそんな規定は。30ティライミ貯まったら、うちらのいらないものをプレゼントするかもしれないっていう。
じゃあ、2ティライミ。
あ、そうですか。
うん。
意外と低いんですけど、それは、なぜ、まあ、
ちょっと変わった建物紹介ぐらいで、ちょっととどまっちゃってるからですかね。
お名前、イカサマンモーニテルマ。皆さんこんばんは、フルトテルマです。フルトテルマくんからですね。あ、これアズチューティーですよ。階段じゃないで。多分。
うん。
なんでイカサマンモーニテルマとしたかっていうと、このラジオにおける僕の評価を書いたものです。どういうことでしょうかね。
どういうことなんだろうね。
まあ、久しぶりのメールになりました。この前のズーム人生相談で派手にボコられ、地元のことを鎌倉でも横浜でもないイカ様の町、
うん、
どうだったっけ、藤沢だったっけ、藤沢じゃないか、うん、なんか
その藤沢じゃない、辻堂、藤沢、
いやいや、そこら辺だ、ね、辻堂なんて気の利いたとこじゃなくて、
本当、
うん、なんだけど鎌倉って言い張ってたから、
うん、ちげえじゃねえかっつって、うん、戸塚とかじゃなくて、
戸塚ではなかったね、さすがに、
本当、
うん、で、うん、だけどやっぱりお便りもその後も採用してくれなかったんで、ちょっとだいぶ傷ついたらしいですよ。
なるほどね。
はい。なぜかはわかります。嘘つきっていうことですよね。僕の住む町のことを考えれば、お前みたいな嘘つき街に住む、嘘つき町に住む野郎のことなんて信じられるわけないだろうというメッセージですよね。確かに受け取りました。さて、今回はネットフリックス版呪怨を見た感想を送ります。
お、いいね。
呪怨シリーズを一度見たことのない人の感想なので、新たな視点があるかもしれませんよ。結論から言うと、微妙でした。
あ、
別に車に構えて頭ごなしに避難しているわけではないですよ。最初の良いところですが、階段ライターの描写がなんとなく吉田会長を思い出せるような感じがあり、親近感が湧きました。他には踊りたくなるようなエンディングのところは良かったでしょうか。さて、お待ちかね、微妙なところについての感想です。まず、恐怖描写が思ったよりスプラッターのものや大敗的なシーンが多く、Jホラー特有の雰囲気で怖がらせる感が少なかったような気がした。これは多分僕の中の Jホラーは、ほの暗い水の底からアップデートされていないため、これが進化した形なのかもしれませんが、自分には微妙でした。また、続編ありきなのか、呪怨シリーズを見たことないせいか、伏線の量についていけません。最後のガオンって消えるやつは、特に分からずじまいでした。 それ以外はこのラジオで言われたこととほとんど同じです。妊婦のあのシーンですが、ベースとなった実際の事件はウィキペディアで知っていたので、これは問題になりそうだなっていうのは僕も感じました。
うん、
以上です。 See you again. Have a nice day. という、まあ微妙らしいですよ。
なんかやっぱそうなのかな。普通に見るとやっぱそういう感想を得るのかしら。
確かに、だからこういう人も多いですよね。
うん、
うん、なかなかでも珍しいパターンですよね。 ここまで最近、うん、賛否がはっきり分かれる作品ってなんかね、ほらどっちの言い分も分かるとかはあるじゃないですか。どっちの言い分分かるっていうか、まあその火の方だってこれが、うん、あこれは楽しいんだろうけど、そういうの苦手なんだよね。例えばそれこそスプラッターが苦手だからちょっと無理とかね、
はいはい、
それは別にまあしょうがないっていう感じになるじゃないですか。でもこの呪怨の呪いの絵に関しては、面白いと思っている我々がここ面白いよねっていうところが、否定派にはそこ全然面白くもなんともないんだけどっていうふうに分かれるところが特徴ですよね。
確かに。何が違うんだろう、感じ方。うん、
でもやっぱりとはいえ、ほら俺もそんなに怪談関係じゃない人とたくさん話すわけではないから、
はいはい、
呪怨面白いよねって言ってるのは、そのツイッターのタイムラインですら怪談関係だから、
うん、
ちょっとバイアスがかかってるからね。だから怪談関係じゃない人には面白くない可能性はあるなっていう気はするんですよ。怪談好きじゃない人には。
うん、まあ、不条理なんかこう、分かりづらい感じの恐怖感があるからね。
だからまあ、もう完全にこれはもう理屈とかではなく、
うん、
それを美味しいと思えるかまずいと思えるかの感覚の違いでしかないでしょうね。
うん、うん、まあ本当あれだね、その例えが分かりやすいかも。もう料理みたいなもんだな、本当な。
いえ違います。
なんだよ、そういうことじゃなくて
料理みたいなもんってなんですか。
ああ、まあだからスパイスのさ、八角の効いたさ、このスープめちゃくちゃ美味しいよっつってもさ、やっぱこう感じ方が違うのと
一緒でしょ。八角の効いたスープって何？
え？
煮込みで八角を使うことありますけど、スープに八角を使うんですか？
使ったりもするよ。
いえ、使いません。
使ったりもするよ。
いや、使わないよ。じゃあ何その料理？言って。はい、3、2、1、はい、どうぞ。なんて料理ですか？
ね、シンガポールのバクテーとかね。
シンガポールのバクテー、
うん、
何それ？なありません。
あるんだって。スペアリブのスープ
が何なの？
スペアリブのスープがあるんだって
。だからそれは煮込み料理でしょ。スープじゃないんだよ、分かんないやつ。ごくごく飲むスープじゃないの。だからそれはもちろん、だからそのだからさっき言っていいじゃん、台湾とかね、そっちのシンガポールとかそっちの方の豚バラの煮込みとかに使うよ。、うん、でそっちはもちろん水炊きみたいなんでしょ、バクテーって。
うん、
でそれ八角入れるけど、
うん、分かった分かった、俺が悪かったよ。
いやもちろんその汁を飲んだりはするよ、ね、だけど、
うんうん、
スープって言ったらそのスープ、うん、しかも料理って言ってるんだよ、うん、あなた、
はいはいはい、
スープの料理、スープが料理という話を出した時にスープって言ったらスープメインのやつじゃん。バクテーとか煮込みのいや肉はメインじゃん。スープ自体を飲ませるものじゃないじゃん。
はい、ごめんね。そうだね、
八角のスープなんてありませんから。
あ、申し訳ございませんでした。
はあ、もう敵ばっかりだよ。
いやいやいや、別に敵でも何でもないです。
みんな敵じゃん、このフルトテルマもスガッツも今でも。でもう一人敵からのメール、キサンジ。
ああ、敵じゃないじゃん。
いつも楽しく拝聴しています。50代会社員のキサンジです。いつも前回放送をもとに変な話を書いていたんですが、今回はそれをやめて実話で投稿しました。その結果、恐怖シリーズではないので感想だけでもお聞かせください。
はい、
敵ではないんだけど、
うん、
敵以上に迷惑な人ですよね。
迷惑って言った。
題名、夏の怪奇シリーズ虫の知らせ、かっこ夏の怪奇シリーズ虫の知らせ、かっこ中カタカナ、うん、虫の知らせとは良くないことが起こりそうであると感じること、悪い予感を意味しているが、私は虫に知らされることがある。 蝶の知らせ。ある日、子供が枝についたサナギを持って帰ってきたので、私は家の外に置いてあった昆虫ケースにそれを入れておいた。すっかり忘れていたある日、出かけようとしたところ、誰かに呼ばれるような感覚がした。その方向に目を向けると、ケースの中で蝶がひらひら飛んでいた。蓋を開けると、蝶は私の周りを飛び、そしてどこかに行ってしまった。蝶は自分の生命を知らせてくれたのだろうか。蜘蛛の知らせ。蝶の知らせはこれでおしまいです。
うんうん。
あ、だいぶ理解できてる感じですか。
うんうん、うん、うん。なるほどね。
蜘蛛の知らせ。ある日、玄関のドアを開けると小さな蜘蛛が家に入ってきたので、私は素直に歓迎し、そっとしておいた。すっかり忘れていたある日、2階の部屋に入ろうとしたところ、何かが腕に触れた瞬間が感触がした。それに目を向けると、腕についた蜘蛛の糸がゆらゆら揺れていた。糸を手繰り寄せると、丸く小さくなった蜘蛛の死骸が落ちてきた。蜘蛛は自分の死を知らせてくれたのだろうか。蜂の知らせ。ある日、玄関の軒下にアシナガバチが巣を作っていたので、私は子育てに夢中な女王蜂を見守ることにした。観察が楽しみになっていたある日、帰宅途中の道を歩いていると、何かが私の視界を横切った。それに目を向けると、長い足をだらりと下げた蜂がふらふら飛んでいた。家に着くと、蜂の巣はなくなっており、鳥に襲われたのか、足元には残骸が散らばっていた。蜂は、私に何を知らせてくれたのだろうか。どこかで新しい巣を作り、生きていてほしいと思った。終わり。いやもう、施設の人とかにお金払って聞いてもらうことですよね。
いや、あの、僕はすごく美しいなと思いましたよ。はあ、
そうなの、うん、どういうこと、何言ってんの。
なんか感受性がやっぱ豊かな人なんだよね。
いやいや、感受性が豊かじゃんっていうか、なんか目についたよく分かんないことを書いてるだけじゃないですか。ただただ書いてるじゃん。
でも不思議じゃない。
よくこのつまらない文章をどうしたら書けるんだろう。逆に不思議なぐらいじゃないですか。
そうかい。あの、蝶々のはすごいいいと思うけどね、なんか。
蝶々こそこれ何なの。ただひらひら、あの、蓋を、え、子供が取ってきた蝶々をカゴに入れて、蓋を開けたらひらひらと飛んでいった。
いやいや、だから、すっかり忘れちゃっててさ、私ここにいるよ、助けて、つってさ、言うのが、なんかピーンってこう、電波飛んできて気づいたんでしょ。
うん。
でもさ、あれだよ。やっぱ、蝶々ってさ、なんかこう、死者がさ、こう、会いに来るとかさ、そういうなんか不思議な、ね、虫としても結構さ、
うん、
語られるじゃないですか。な
ん
か
こう。まあ、トンボもそうだけどね。
うん。キサンジさんはなんかその蝶々となんかリンクしたんだろうね、きっと。ちなみに今、キサンジさんのツイッターアカウント見てんだけど、
はい。
足長鉢の巣の写真とか上げてるね。
あ、そうなんだ。
うん。これのことか。
だからさ、
うん。
あの、ラジオに投稿します？それを。
まあしないよね、
はい、別に何か話になってるのとともかくありました、
うんうん、
落ちてました、終わり。
まあいいじゃない、いつものことなんだからさ。
何ティラミですか。
1ティラミだね。
はい、そうですよね。まあ1ティラミ上げすぎだと思うんですけど。
本当？
はい。ネクネクさん主婦の方ですね。
うん、
相槌打たないでくんない。
じゃあここから相槌打ちません。
ネクネクと申します。お話募集中とのことで、ささやかでありますが、この季節になると思い出す小さなお話を書きたいと思います。山形に住んでいた幼稚園児の頃、短い間入院したことがありました。市内の中心部の私立病院で、1階の病室からは植え込みと人の往来が見えるような4人部屋。特に病気という意識はなく、入院しても検査や治療を受けた記憶もありません。同じ病室の同じような年の女の子とお菓子を交換したりして、 終日ベッドの上で過ごしていたと思います。幼稚園の担任の先生がお見舞いに来てくださり、なしとり兄弟という絵本をいただきました。地味な絵本だなとは思いましたが、珍しい出来事でしたし、うるさく、うるさい、嬉しくなんだけど、今うるさかったんでうるさくって言っちゃったじゃん。なんでだからさ、例えば俺の言葉が切れた時に何か言うんだったらまだできるんだけど、俺が喋ってる時にかぶされると編集できないんだよ。
ごめんごめん、ミュートしとくわ、ちょっと。
しかも別にさ、面白い、笑える部分じゃないじゃん。なしとり兄弟という本をもらって、まあ地味な絵本だなと思ったら、なんでその面白いの。え、なんですごい笑いが止まらなくなってるけど、どこがそう、ちょっと本当に迷惑なんだよ。これさ、
はい、
お前、だからさ、ちょっと待って、ミュートしないで。一回言うけど、一回言うけど、ラジオトークで、階段の落ち部分で、まだここはいいよ。ここはさ、まだ前段部分だからいいけど、完全にもう落ちの部分ですよ。実は A さんが見たのは B さんの顔だったんですよみたいな、最後の落ちの部分でめちゃめちゃ声かぶせてくるの、あんた。
本当、
うん、ですよ、とか、うわ、キモイキモイキモイキモイキモイキモイキモイとか、そこ切れないじゃん。だから俺わざわざこの部屋でそのセリフだけ取り直したりしてるわけよ。
ちょっと言わせてもらってもいいですか。
で、全然、そうするとさ、空間が違うから、しかももう、日にちだって5年ぐらい違ったりするから、そこだけ浮くの分かるでしょ。あなただって、そのさ、音楽やってんだったらさ、
いや、ちょっと待って。
録音状況は違うから、その部分だけ浮くの分かるでしょ。
言ってることおかしいぜ。だってさ、言ってることおかしいから。
言ってることおかしいぜ。
そんな風に後で使うことを、
杉ちゃんの
真似してんの。先にね、
ワイルドすぎちゃん。
先に、おかしいぜ。告知してね。やってんだったらわかるよ。でもそんなさ、何年も前に撮った収録のやつとかをさ、引っ張り出してくるのにさ、その時はリアクションして当然じゃない？
だからその話もラジオでもうすでに終わった議論なの。その議論とっくに終わってんの。ラジオ聞いてないから。だから、それはそれだとしても、いくらなんでも一番の大落ちの部分で、俺よりもでかい声で被せてくるのは、もう、人間としておかしいよ、ね。一般常識からしてあまりにもおかしいよ。で、俺はだから A さんが見たのは B さんの顔だったんですよって言いたかったのに、で言いたいのに、うん、A さんが見たのはとか言って、うん、怖いってデスクが、 A さんが見たのは B さんの顔だったんですよってちょっと大きくなって声がかき消されちゃうから、
あ、なるほどね、
言ってるのあるんですよ、
はい、
ちゃんと聞いてください、ラジオトーク。
わかりました。
でもうめちゃめちゃムカついてるっていうのはわ、
うん、
かるでしょ。
わかった、わかった。じゃあ何、リアクションしちゃダメってこと？
うん、そう。二度とリアクションしないの。で、まだほら、途切れたところだったらいいんだけど、かぶさないでいくんだ。わかった？なんか無視してるようだけど。わかりましたか？チャットで、はいはいって。来たけど、まあ、ちょっとさ、もう、いい大人なんだからさ。まあいいや。読みますよ。なしとり兄弟という絵本をいただきました。地味な絵本だなと思いましたが、珍しい出来事でしたし嬉しく、繰り返し何度も読んだことを、この季節になると思い出します。そんな入院中の夜のこと、母がテレビを見に行こうと私を迎えに来ました。消灯時間が早いこともあり、そんな時間にテレビを見るなんて初めてでしたし、当時病室にテレビなんてありませんでしたので、行くと手を引かれてついていきました。暗い廊下の先、隙間から明かりの漏れるドアがあって、そこはテレビのある部屋のようです。ドアを開けると洋間の応接室のような絨毯敷きで、ソファーセットに乗ったり跳ねたりする5、6歳くらいの男の子2人と女の子1人がいました。テレビではドリフのような賑やかな番組を映していて、とっても楽しそうです。この子たちは、なんだか病人というより、裕福な家の子供という感じのロンパースのようなおしゃれなパジャマを着ていたり、見た目も美形でおしゃれな雑誌に登場するような感じです。人見知りな私はたじろぎつつ、一言も発することなく、母に手を引かれ、テレビに近づきました。すると子供たちはテレビを消して、ドアからそそくさと出ていきました。急にしんと静かになり、私は無表情で行っちゃったなと思いましたが、せっかくだし、テレビ見たいなと思っているところ、母が 昔のテレビの棒状のスイッチを引きました。するとスイッチはスポッと抜けました。え?と親子で思うと同時に壊したと慌てて元に差し込んで部屋を出たのでした。出来事は以上です。夜母は泊まり込んでいなかったような気もするし、夜ベッドから抜け出すなんていけないと思うし、あの母親は偽物だったのかな、それにしては間抜けすぎるなと思い返すと、なんだか不思議な夜だったなという小さなお話です。だってもういいですよ。
はあ、なんかでもごめん、あんまりこう話の内容が理解できなかったんだけど
相槌を打ってなかったから。
そうだね、やっぱテンポ感っていうかね、こうリズム感がね、あれだよね。
まあ、私もちょっと今なんかどういうことなんだろうっていう、まあ、どういうことなんだろうっていう話ですからね。つまり
そうだね、その絵本は何か関係あったの？
ないです。結局ないです、関係ないです、
うん、
でテレビの棒がスポッと抜けたことは一体何だったのか、
うん、
まあ、起きたことを語っているんで別に何だったってこともないんでしょうけど、
まあでも
新エースの子供がいるはずもないしってことでしょ
う、うんうん、しかもこうちょっと不思議な雰囲気だったって言っててね、うん、まあ、もしかしたらちょっとこう人間ではない、うん、まあ、この世のものではないし、うん、もしかしたらこう人間の霊とかでもなくて、なんかこうわかんないけど、妖精みたいな、
うん、
小人みたいな、なんかそういう不思議なものを見たよって話ですかね。
違うでしょ。
違いますか。
はい、違います。
ならいいや別に、
うん、なんていう意味ですか。
まあ、じゃあ2ティーライミ
ー2か1しかもう渡さないっていう感じになって、
いやそんなことはないですよ、はい、内容によるんじゃないですか、
うん、さらっともうメールを出さない、出す気になれないようなことを言いますよね。
え、いやそんな感謝は大前提でしょ。その上でそんな、じゃあティーライミーシステムもやめようよ。
それは今井さんが決めることなんですか。
いや会長が決めることです。
はい。会談してもらってもいいですか。
あ、お便り以上。
はい。
はい。そうですね。まあ、その僕の最近聞いた会談なんですけども、うん、まさにネットフリックスの呪怨見た後だったんで、おーってなりましたけどね、
うん、
この話。
うん、
父親が不動産鑑定士をやっている C さんという女性から聞いた話なんですけれども、うん、不動産鑑定士っていうと、まあ、あんまり職業の詳細は知りませんが、結局いろんな借家であったりとか、あとは購入住宅だったりとかが、まあ中古ですよね。それを売りに出す時の、価値を、きちんと、評価するっていったところだと思うんですけども、そのために、まあ、いろんな家を訪れることが多いだそうなんですね。
うん、
で、その日は、秋田のとあるところにある一戸建てを、訪問したらしいんですけれども、家の作りがですね、まさにこう呪怨に出てくる家と同じような作りだそうなんです。
うん、
2階建てで、で、玄関入るとすぐにこう2階に続く階段があって、そして、1階はリビングや台所、まあ、普通に脱衣所と風呂場があるわけなんですが、サザエさんの家とか、のび太くんの家とかって結構家の構造なんとなくこんな感じかなみたいなのがありますけれども、まあ、ジオンの家もそうですよね。
うん、
まあ、そんなのと同じような作りだったっていうのが話を聞いたときに、C さんがすごく印象的に思ったことだったそうなんですけども、でお父さん車で、その家に行くと、まあ、管理会社の人間が待って、じゃあ入りましょうかって言って、1階の居間にまず行ったそうなんですね。で、そこで、今後の諸々の作業の段取りとかについて打ち合わせをして、1階のキッチンとか、お風呂場とかいろんなところをこう記録写真をカシャカシャカシャって撮ってたんですね。そうすると2階の方からトットットットットットットットって音がするそうなんですよ。あれ?と思って、足音したぞと思って、え、誰かいるんですかって言ったんですけど、管理会社の人はさあっていう顔をしてるわけですよ。じゃあちょっと2階も写真撮ってきますね。1階の写真撮り終えたんで2階の方に トントントントンって上がっていくんですけども、まあ、管理会社の人間の人は今のソファーのところに座ってそのまま来ないそうなんですよね。で、2階の方に上がってって、まあ、薄暗い廊下を歩いてって、ある部屋の前で足を止めたそうなんですよ。まあ、全部の部屋を取らなきゃいけないんですけども、なんか一番その部屋が気になったので足を止めた。そして、まあこれ不動産鑑定士がっていうよりかはその C さんのお父さんの癖なのかもしれません。習慣なのかもしれませんが、無人だってことが分かってても必ずドアをノックするんですって。コンコン、コンコン、それから失礼しますって言って入るそうなんですけども、その時も同じようにコンコン、コンコンってノックしたら、はい。で、中から女の声がしたんです。おお、誰かいるじゃないか、やっぱりと思って、と思って、あ、すいませんってガチャって開いたら、誰もいないんですよ。うわっと思って。で、足踏み入れたんですよね。フローリングの部屋なんですけども。6畳から7畳ぐらいの。視線を感じるっていうんですよ。妙な。それがどういう視線かっていうと、まるで、その部屋の壁に大きな目があって、その巨大な目に見られているような、そんな感覚だったそうなんですね。で、うわ、気持ち悪い、早く帰ろうと思って、写真撮って、下に降りてったんですよね。他の部屋の写真も撮って。で、1階に降りて、管理会社の人間に、ねえ、この家なんかあったでしょって聞いたんですけども、まあ、全部ね、そこは説明をしてくれるんですが、以前、そこに住んでいた女性、まあ、一家が住んでたそうなんですが、その女性ですね、まあ、多分娘なんですけども、まあ、精神を患っていたらしくて、2階のその一つの部屋にですね、何年も何年も引きこもりをしてたそうなんですね。で、自分の血液で壁に大きな絵を描いてたそうなんですよ。今ではもうクロスも張り替えられてわからないですけども、自分の血液で壁にこう血を塗りたくって、こう目がギョロッとした大きな女の顔を描いてたそうなんですね。で、その家族はまあその後引っ越して、その後は消息わからないってことなんですね。その娘さんがどうなったかっていうのもわからないんですけれども、まあそういうことが、まあこの家は以前あったんですけどねっていうふうに管理会社の人が語ってくれた。C さんのお父さんが経験した話として聞かせてくれました。
なるほどね。
うん。
場所的にはどのあたりっていうのは後で教えてもらってもいいですかね。
あ、ちょっとわかんないですね、それ。
聞いとかないと、うん、
そうだね、ちょっと住所とか分かるようだったら聞いてみます。
うん、
はい。
昨日聞いた話とかありますけどね、それは M さんとしておきましょうか。 M さんは今も40歳の方なんですけれども、その高校生の時の体験らしいんですね。まあ、場所は詳細は伏せますけれども、大阪の方にある高校、美術系の高校に通っていたそうなんですよ。で、そこがどうもなんかよく不思議なものが出る学校だったらしくて、別に言われも何にもないんですよ。で、学校の創設も新しいところですから、何かこう曰くとか因縁とかがあるようなものではない、別に昔からある学校ではないですから。で、それがいくつかの話はあるんですが、あまりそれをここで言っちゃうと特定されるかもしれないので、まあ学校のみんなが見ている幽霊というのが、2人3人ぐらい、まあ、幽霊のことを人と数えていいのか分かんないんですけど、それぐらいいたらしいんですね。で、それは今でも、まあ、ちょっと概要を言うとプールであったり、廊下、渡り廊下の階段であったりに出てくるっていうのは、もう20年以上経った今でもその学校で生徒たちが囁いている噂らしいんですよ。なので、その見間違いとかではない。その M さん自身の見間違い、個人的なものではなくて、もうずっと何十年、30年ぐらいにわたって、その学校の生徒が同じ幽霊を見ているらしいんですね。ただ、まあ、繰り返しになりますけど、その話をしちゃうとネットで特定されちゃうかもしれないんで、ここでは一旦置いておきますね。M さんが、そんな中、一番怖かったというか、個人的に 体験した一番大きな心霊的なものっていうのが、3年生の時に受験のために、まあ、美術系の学校なんでデッサンの練習をみんなでしていたそうなんですよ。それは美術棟というようなその美術のための建物があって、そこの教室で、夜もう本当に30人ぐらいの生徒が集まって受験のためのデッサンをみんなで練習している。で当時のことなんで、もう夜9時とかまでずっと学校が空いていて、生徒たちは残ってやっていたそうなんですね。その日は冬だったので、もう18時を過ぎると、あたりは真っ暗になっていって、で、それで30人ぐらいがまあバーっとみんなデッサンの練習をしていた中で、M さん、トイレ行きたいなと思って、その教室を抜け出て、トイレのある方に一人で向かっていったんですよ。もうあたりは真っ暗で、で、節電のためにあまり廊下の電気とかもつけていなかったので、薄暗い中をずっと廊下を歩いていく。でその美術棟と普通の勉強棟と言われる普通の学校の校舎の方との渡り廊下があり、その渡り廊下のところにホールみたいなスペースがあって、そのホールみたいなスペースの角っこのところにトイレがあったそうなんですね。で入ろうとしていったら、その角のところにスリッパが見えた。あ、スリッパがあるな。でよく見ると薄暗いから初めは分かんなかったんだけど、足がそのスリッパから出ている。でスカートを履いている。でそれはこの学校の制服のスカートで、スリッパも学校指定のスリッパだったんです。だから女子生徒がいるなっていう感じで見たんですが、そのスカートのあたり、腰から下よりもうちょっと下のあたりぐらいまでしか見えない。でそれがおかしいのが、ずっとパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタパタ地団駄を踏んでるですね。あれ、おしっこ我慢してるのかな。でもそこトイレのところの角なんですよ。で我慢してるんだったら早く入ればいいのになと思いながら、こっちはまあ不審に思いながらもトイレに入っていって、で用を足してる。だけどそのどうもそのスリッパの女の子が入ってくる様子がない。あれどうしたんだろうな、あんだけおしっこ我慢してるんだったら早く入ってくりゃいいのにと思いつつも、まあだんだん気持ち悪くなってきたんで、ちょっと嫌だなと思いながら、まあさっさと用を済ませて、でトイレを出て、で怖いから角の方は 見ずに廊下を歩いてたんですね。すると明らかに自分の後ろからパタパタパタパタパタパタパタパタパタスリッパの足音が近づいてくるんですよ。まあ絶対にこれは振り向かない方がいいな。だってもしこの学校の本当の生徒だったら、まず私がトイレに入る時点で声をかけてくるはずだし、今こういうふうに黙って後をついてくるはずないし、何よりもおかしいんですよ。角からスカート、足、スリッパが見えたとしたら、その上も見えてなきゃおかしい。なんでスカートの、まあ、腰というか膝から膝あたりから下しか見えなかったんだろう。これはちょっとまずいなと思って、怖い怖い怖いと思って、歩いてパタパタパタパタスリッパの音が近づいてくる。すごく怖くて逃げようとは思ったんですが、同時にちょっと後ろにいるやつがどういうものなのか見てみたいという好奇心も働いて、でこの字型になっている廊下だったんで、それを自分がちょっと駆け足ある程度いったところでパッと角に入って、でふっとその角から顔だけ出して自分の来た方向を覗いてみた。誰もいない。やっぱいなくなってる、やっぱり生きた人間じゃなかったのかなって思ったところに、その廊下のずっと先に先ほど前言った、勉強棟と美術棟がの渡り廊下の仕切りがあるんですね。それはガラス戸になっている仕切りなんですが、そのガラス戸になんか白いものが映ってる。明らかにいつもはないような白いもやみたいなものがあって、でそれがふーっとだんだんだんだんだんだん人型になって、白い人型の分厚い煙みたいな感じになって、こっちにバーって近づいてくるって、うわーってさすがに怖くなって逃げて、で、みんながデッサンしてる教室にバーンって駆け込んで、変なものいた、変なものいた、あっちの方に、あっちの方に変なものいたって言ったら、まあみんなちょっと退屈したのか、見に行こう、見に行こうみたいな感じになって、で、30人がゾロゾロゾロゾロって見に行った。だけど、まあ、結論から言って、別に何にもないじゃん、渡り廊下見たけど何にもなかったよみたいな感じで、 その場は収まって、あ、じゃあ私もちょっとなんか一人でね、薄暗い中をトイレ行ったから幻覚でも見たのかなと思って、 M さんその時は全然気にしなかったそうなんですよ。で、そうこうしてるうちにデッサンの勉強とかがどんどんどんどん終わっていって、で、みんなどんどんどんどん帰っていって、で、夜9時ぐらいになって、そうすると、自分と仲のいい女の子、もう一人の女の子、まあ、A 子ちゃんとしていきましょうか。 A 子ちゃんと、あと男の子の生徒と、あと、まあ、その先生ですね、学校の先生、引率というか残っている先生の4人だけになって、で、お前らそろそろ帰ろうってことになって、じゃあ帰ろう帰ろうってなったんですが、ただその友達の A 子ちゃんがその先生のことが好きだったらしいんですよ。なので、しかもその先生アルファロメオに乗っていたそうなんで、ね、思い切ってその A 子ちゃんがこの人数が少ないタイミング、しかももうそろそろ卒業のタイミングですから、思い切って、先生のアルファロメオで送ってってくれないって勇気を出して言ったそうなんですが、いや俺の大事なアルファロメオにお前らなんか乗せるわけないだろって、まあ、コテンパンに言われてしまい、ちょっと A 子ちゃん、あ、振られたなっていう空気になって沈んじゃったらしいんですね。でちょっと気まずい感じになって、でその先生と男の子はその教室のすぐ近くにある階段を降りて下駄箱に向かっていったんですけど、ちょっとそれと一緒に同行するのも気まずいなってことになったんで、M さんと A 子ちゃんは渡り廊下の方の階段から降りていこうとしたんですよ。で、まあその時には M さんは数時間前、1、2時間ぐらい前に見たもののことっていうのはもうあまり気にしないっていうか、ほとんど忘れている状態だったんで、なんかそっちの方に行って、まあいいやと思って、そっちの方の階段を2人で降りてきた時に、ふって、A 子さんの方を見たら、まさにそのトイレの角っこの方にある階段、に差し掛かったところでいきなり左の方を振り向いてギャーって叫んで走ってちゃった。え、どうしたどうしたどうしたって思って追いかけていったら、下駄箱のところでうずくまって、うわーうわーうわーってもう完全にもう錯乱状態になってる。で、もうそんな騒ぎになってるんで、男の子とか先生とかも慌ててきて、うん、どうした、何やってんの、どうしたんだって、え、ごめん、俺がアルファロメオ乗せなかったのそんな傷ついてんのかって言ったら、違う、そうじゃない、そうじゃないって言って、もうボロボロ泣いてるんですよ、A 子ちゃん。で、そのままブワーってもう下駄箱の靴をもうサンダル履きみたいにしてる形で校舎出てっちゃった。で、男の子と先生はポカーンとしてるんだけど、 M さんさすがに慌ててそれを追いかけていって、でどんどんどん追いかけていって、でも A 子ちゃんずっとすごい速さで逃げてる。これやばいな、まずいなと思うんだよ。どんどんどんどん追いかけて、結局駅まで追いかけて、でようやく駅の中に入ってベンチに座ったところで、まあ A 子ちゃんも多少落ち着いて、どうしたのって聞いてみたら、覗き込まれた、覗き込まれた、覗き込まれたって言って、どうも話を聞いてみると、そのトイレの真ん前の階段のところに差し掛かったところで、左側の方からもや、白いもやみたいなのが出てきた。え？と思っているうちに、そのもやがだんだんだんだんこっちの方に来て、で、自分の顔のところにバッてかかったと思ったら、その瞬間に、笑ってる女の顔になって、にゃーってこっちを、この目と鼻先の距離で覗き込んできた。で、しかもそれが白地に赤いドットの服を着ていた。っていうのを見えたらしいんですね。で、うわーってなって逃げたんだよ。ってなって、まあ M さんもそれを聞いてすごい怖くなっちゃったんですが、翌朝みんなにそれを報告したら、みんなも、え、そんなことあったの？これやばいじゃんっていうふうになったんですが、そのアルファロメの先生は、いや違うぞ、こいつら嘘ついてるぞ。こいつらはな、お前らを受験から落とそうとしてるんだ。そうやって精神的な苦痛を与えて妨害しようとしてるんだ。って言われて、まあ、こっちもこっちで別に何かこう、証拠があって実証できることじゃないんで反論もできずに、まあその場は収まったんですが、ただ、まあ、それから受験があって、で、卒業。した時に、その卒業式の間際に、みんなで、まあ、なんとなくの軽いパーティーみたいなことをした時に、そのアルファロメオの先生が、お前らごめんな、あの時ああ言ったけど、俺実は、俺もそんなようなもの見てるわ。って言うんですね。それはその後の話らしいんですけど、ある日、校舎の電気をその先生が一番最後に残ったんで、全部 自分で確かに消していって確認して、でアルファロメオに乗って帰ろうとしてパッと見上げたら、その M さんが言ってた問題の女子トイレだけが高校と明かりがついてた。で自分は絶対に電気消してるし、まあ、そもそも女子トイレに入ることもないし、でその時 M さんの話を思い出して怖くて消しに行けなくて帰ったことがあった。やっぱりあそこなんかいるのかなっていうふうなことがあったらしくて、でその M さんその後もやっぱりたびたびその学校の話を聞いたりするんだけど、このスリッパの音を出す女の子っていうのは今でもその学校にいるそうなんですね、っていう話を聞きましたけど。
学校の階段めちゃくちゃ怖いやつですね。
まあ、顧問学校どこだか聞いてますけれども、まあさすがに言わないですけどね。
これは気持ち悪いですね。そのなんかパタパタパタパタってなんか動きがね、もうなんかヒステリックじゃないですか。
地団打踏んでるとか気持ち悪いですよね。
気持ち悪い。それ何してんだっていうね、なんかね、苦しんでるのかしら、なんだろうね。
でもだからもう新設校なんで、別にそこで、なんか死んだ子とか事故があったとかそういうことはないらしいんですけど、
う
ん、まあもう新設校ではないか、その M さんが通ってた頃はね。
うん、すごく面白いですね、話。ゴティライン。
ゴティラインですか。まあ、これは、多分ラジオ聞いてるかどうか分かんないですけどね。
はい。
はい、
階段はまあ、今にもそれぐらいですね。
そんなところですか。
うん。
告知とかありますか。
特にないです。
私は、じゃあ、あれか。8月15日だからもうすぐ1週間後かに、いたこ祭りっていうイベントやるから、配信で見れるので見た方がいいですよっていう。
いたこさんの階段をみんなでカバーするっていうイベントなんですか。
そうですね。
うん、
うん、
あとは
いや、まあいろいろあるんだけど、まあ直近ではそれですね。
OK。
はい。
うん。
あと22日か。22日にも読売カルチャー。
うんうんうん。
で、荻窪で講座があるので、まあそれは、このご時世ですけど、ちゃんと友人でやるので、配信とかではなく、ぜひ来てください。まあ、コロナにかかってたら来てほしくないけど、かかってなかったらなるべく来てください。
予防対策は東京都のガイドラインに基づいてちゃんとやられる感じですね。
まあさすがに読売カルチャーだからやるんじゃないですか ね。私は別にその予防策に関してはタッチしないけど。
はい、
うん、そんなところか。
おい、
はい、大丈夫ですか。他に伝えることはないですかね。
はい、そんな感じで大丈夫です。
はい、ではお送りしてきましたのは、トウモロコシ会長の吉田由紀と
雑務役の今井でした。
じゃあ皆さんよろしくお願いします。
はい、
8月15日の22ね、とりあえずよろしく、OK、あとあれだ、あの小文社ノートでまた都市伝説と怪談に関する考察のやつを書いてるので、それは読んどいてください。なんかいいねとか押してくれたらいいんじゃないかなと思います。はい、っていう感じですね。
はい、
はい、ではでは。
ではでは。